皆さんこんばんは。
カナラジの時間です。
いきなり始めます。
はい、
タイトルコールを KTW さんお願いします。なんか面白いな、マスクしてんだけど KTW さん。
なんか
アラブのなんかグッチ。
いや違うんですよ、ちょっとアプリケーションを入れてみたんですよ。
あ、それアプリなんだ。
顔が変わるみたいな。
どう変わったんですか、顔を今。
いや、こんなのもあるんですよ。
うわぁ、怖い。
赤唐辛子ね、これ。
わかんないです。
パプリカだね、これは。
パプリカ？
パプリカですかね。
これでパプリカの歌歌ったら怖いな、これ。
あ、いいのか。
ちょっとい
っぱいなんか
ちょっと歌ってみ
る。いろんなのありました。
うわー、これ学校終わったな、もう
侵略されてます。
エイリアンが現れた。こっちしっかり見たらこっち可愛い、なんか、
うん、パプリカ歌って。
パプリカ
わかんないんだよ、私は。
めっちゃ面白い。
パプリカ、花が咲いたらじゃないですか。
あ、そうだ。
晴れた空に種
をまこう。まこ口しか見えないけど。
どっから種まくんですかね。
この頭の中からここってくる。あ、口の中から。すごい、それ面白いな、これ。
素晴らしい。こんなのありました。
これはちょっと。だいぶシュールだな、これ。なんか揚げ物系じゃない、なんかナゲットみたいな。
人参だよね、これ。
しゃくれてるだけじゃないの、これ。
パパ、クッキンパパでしょ。
いろいろありますよ。
じゃあ、そのまんま、人参、クッキングパパが、オープニングコールをお願いします。
はい、神奈川歯科大学教員の神奈川歯科大学教員による神奈川歯科大学からのレディオショー、
yes. Yes.
略してカナラジ。
これ
ね、ラジオ聞いてる人全然わかんないけど、
めっちゃわかんない。
なかなか面白いこれ。
今ね、本当 KTW さんが人参になって神奈川歯科大学の、
背景をしたいというね、
背景で立っています。女のいたら化け物ですよね、
これ。やばいね、これね、
うん、やばいっすね。
喋っても、
そう、桜を見てます、それで。
ちょっとうねうねしてるし、なんかすごいな、最近こんなアプリっていうかあるんです ね、いろんなのが
面白い。
やっぱ今リモートがね、流行って、このズームみんなやってるから、いろんなソフトがあるんですね。
ありますね、面白いですよ。
じゃあそんな皆さんに、首から出た補助金で何を使いましたか、質問です。じゃあチュールさんから。
私まだ確認してないです。
ほうほう、予定はありますか。
予定はどっか、なんかパフェとか食べに行きたいですね。
かわいい。
かわいい。あ、でもなんか普段食べれないような、なんかこうパプリカのパフェとか。
パプリカ
ね、さくらんぼのパフェとか食べたい。
いいですよね、
パプリカも食べたい。
まあ、少しぐらいはね。まあ、一応国から出る補助金なんでね、それ遊びに使いましたって言ったらちょっと放送できないんで。
いや、でもいいんですよ。経済回してほしいから。
そうですね、消費すればいいんですか。
まあいいのか。
そう、消費してほしい。貯金はできるだけしないでほしいっていうのが政府のあれなんですけども。
使って回してくださいっていうんですよね。
そっかそっか。
うん。
もう、なんかうちなんかもう完全に家計に消えていきましたよ、もう。
食費とかですか。
とは言ってもやっぱりね、うち4人家族ですから、
大きいですよね。
40万入るんですよ。だからいろんなものを買いましたね、確かに。子供のものとか大型家電は買ってないけど、子供のものですね。なんか子供の自転車買ったりと
ああ、いいですね。
自転車の練習してて、
あ
の新しいのが欲しいって言ってたんで。
補助輪なし。
補助輪なしですね。もうブイブイ乗りますよ、
あれ何歳ですか今。
もう6歳か。
ああ、まあでもそれぐらいか。
ああ、まだ、まだ今 年長ですね、今。
早いですね。
早いですね、補助輪なしで乗るの
って。いや、子供早いっすよ。もう、ちょっとやらせたら、もうすぐ覚えます。だからほとんど、補助輪つけてないですもん、うち。だから、もう最初から、もうなしで、オラーみたいな感じで乗らせて。
だってみんな、離さないでよ、離さないでよ
って
。
そうそう。
その前に離してて、転んで、誰が出すのって。いうあれがあるじゃない、やり取りが。
最初のうちは転んだり、壁ぶつかってましたけどね。
うん、草むら突っ込んだことあ
るかもしれない。それですぐに、うん、もう1日で、だから1日ぐらいですね、乗れますね。
すごいですね。
KDW さんはどういうふうに考えてますか？
いや、でも大体もう生活費に消えましたよ。大体。でもなんか一応、子供の分は子供の分を物を買おうと、奥さんは奥さんのもなんか好きなもの買いなさいっていうのと、うんうんうん、僕はもう完璧に自分のものじゃなくて食費とかって言いますね。
でもちょっと
物に言いますね。
ちょっといいもの食べたりとか。
で言いますよね。そういうのもいいかなと思って。
うん、
うん。
そうですよね。たまにはそういうのね。たま
には外食で、まあ、あれなんか、うん、とかあれですよね。先週か先週でしたのテイクアウトとか。
うん。
よくやりますよ。家が横須賀中央付近なんで、
うん、店はあるんで。そうなんです
か。はい。結構日曜日のお昼とか買って帰りますね。
うん、
どこの辺、はい、上海亭って知ってます？
はい。
上海亭ちょっと私の友達がやってて。この前、商工会議所で、確か、横浜が、
はい。
表彰されたので、おしゃれ
だったり。すごいですね。
うん。美味しいですよ。両面焼きとか、硬焼き
とか。ははは。なんか変な。
あ、ごめんなさい。
いや、でもいいですよね。
うん。中央も結構飲食店ありますもんね。
ありますよ。なんか大学の近くの裏の横須賀ビールですか、うん、知ってますよ。
ああ、何ジーマッシュがあってことですか。ジーマッシュ知らないかな。チャラの前。
あ、そうです、そうです、そう、うん、そこら辺のやつです。はい。
呼ぶ板
入ってことですか。そうです。テイクアウトの弁当あって、よく買って食べてます。美味しいですよ、そこ。
呼ぶ板って知らないな。呼ぶ板の方ですか。
呼ぶ板入ってたんか。
そうですね。
大学側の方から。
そうですね。
UFJ
のところかな。
あ、そうです、そうです。
まあ、曲がって入ったぐらい。
そこ美味しいです、美味しい。
何、どういう系のお弁当です
か？本当に、もう、なんか横須賀の名物なんですかね。海苔だんだん弁当ってあるじゃない
ですか。なんか、
海苔だんだん弁当みたいな、あるんですよ。海苔弁の強い、
強い海苔弁。
海苔弁ですね。美味しいです。
ちょっと今度探しに行ってみます。
はい。
今ね、いろんなとこでね、テイクアウトやってて、ね、普段やってないお店もね、うん、テイクアウトで食べれたりとかしますからね。
今一回ちょっとだからやってみましょう。テイクアウト
の
食レポ。
あ、そっか、食レポやんないとダメですね。
行きましょう。
ね、ちょっと自分で開拓しとかないとね。
大学近くのセブンのこのゴルカパレスのテイクアウトとかも。うん、
カレー？
あそこもできるんだ。
はい、まあ緊急事態宣言とか出てた時に、やっぱ店じゃ食べられないじゃないですか。買って持って帰って食べてましたよ。
あそこのスープが美味しいんですよね。
スープ美味しいです。だから、うん、テイクアウトで中で待ってるんですけど、スープいかがですかって言われて、いや、大丈夫ですって。
スープだけ
今は飲むんですかみたいな。
飲めばいいのにね。
うん、なかなか面白かったですね、そういうの。
そう、あそこの中カレーもなかなか美味しいですけど、
うん、
美味しいですね。ボリュームないですよね。
そうです、うん、それがいいんですよ、僕は、うん、結構多いですよね、そこ。
多いですよ、夕飯食べれなくなるだけですね。そんな感じで何をするか、みんなちょっと買い立てしといてください。
そうですね、なんかその食レポを考えないとね。なんかチュールさん、チュールさんマジで考えてますよね、今。やべえみたいな顔して。
あれですよ、セブンイレブンのこれぞって思うんだ
よね。ありですね。
うん、別にセブンイレブンでも。
コンビニかな。
うん、コンビニでも全然いいです
よ。全然いいと思います。マクドナルドとかもいい。
うん、マックとか。私カールズジュニア派だって。
あ、いいですね、カールズ。
美味しいよね。
これはあっち行ったことないですよね。なんか美味しいっていうのはよく聞きますよね。
美味しいですよ。
あれも結構なボリュームですけ
ど。ちょっと値段あります
ね。あ、そうですよね。なんかそんな聞きますね。
でも、もたれ
ない。肉肉しいんですか、
うん、あ、なんかアメリカンな感じですね。
うん、そうです、そうです、そうです。あ、美味しい。
じゃあ、チュールさん。
すごいですよね。
うん。ラジオも行きました
。はい。じゃあね。皆さん楽しみにしておいてもらえればいいかなと思います。
はい。
じゃあよろしくお願いします。
いずれやります。はい。これも、
はい。
はい。じゃあ、今日はこんな感じで。
はい。
始まります。
30分間。はい。お願いします。
お願いします。
お願いします。
本日も歯科法医学の山田教授にお話をお伺いしたいと思います。山田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回6、7月ですね、熊本でまた豪雨災害などありましたけれども、はいはい、ああいうところでもやっぱり歯科医師というのは役に立っているんですか。
はい、東日本大震災の規模ではないんですけども、はいはい、まあ、今回もですね、水に流されて、それで身元が分からなかったっていうご遺体が何体か上がってるって聞いてます、
はい、
で、まあ、そういったご遺体が出た場合に、はい、やっぱり身元の特定作業っていうのが非常に重要な話になるわけですけども、はい、その時に一番今警察が頼りにしているのが歯の所見なんですね。歯の所見っていうのは遺体がかなりこう傷んでいて、
はい、
顔がわからないような遺体でも歯は残りますので、その所見を取って、
はい、
生前歯科医に通った時のカルテですとか、はい、レントゲン写真とかを参考に本人を特定するというような作業を、まあ、今回も何例かやられたっていうのを報告を聞いてます。
あれですか、そういうのはもうそう司会とかから依頼されて先生方が行くという形になるんですか。うん、
はい、はい、今全国47都道府県全てにですね、
はい、
警察司会会っていう組織があって、うん、はい、警察がこれは司会の鑑定が必要なのなって判断した場合に、警察から司会に依頼が来て、で司会からその警察の先生に連絡して、まあ、そこの現場に行けないかみたいな話が来るんですよね、うん、でただですね、全ての歯科医師がそういう鑑定をできるかっていうことになると、中には経験のない人もいるわけですよ、
うん、
ですからそういう時のバックアップとして、はい、我々のような大学の歯科法医の専門家がですね、
はいはい、
相談を受けるな、そういったシステムができてるんですよ。
オンラインとかでも、
うん、すぐ問い合わせが来れるようなシステムになってますし、はいはい、あるいは判断に困った場合には、はい、レントゲン写真を送ってもらったりですね、はい、カルテ送ってもらったりとか、はい、まあ、そういったことで、まあ、我々が現地に行かなくてもですね、確認できるようなシステムっていうのを今構築して、
そうですね、
実際行ってます。
便利になりましたよね、そういう点では。
事故の規模にはよりますけども、何百人とね、
はい、
東日本大震災みたいに、ご遺体発生した場合っていうのは、さすがに現場に行ってっていう話になると思うんですけども、 ある程度限られた範囲のものであるならば、はい、そういったことでもできるのかなと思ってます、はい、
先生もその歯 の, あのこの方は鑑定とか 歯で鑑定してくださいとかそういうふうにお願いされることは結構あるんですか？
基本的にうちの教室はそれがメインですから、はいはい、まあ、社会貢献ではないですけども、身元不明の死体が発見された場合に、はい、今ではですね、その歯で身元の特定をするっていうのも当たり前になってきてるんですね、まあ、DNA ももちろん有効ですけども、はいはい、なんつっても歯の所見って見比べるだけでできますから、DNA のように DNA にして分析するような時間が必要ありませんのでね、非常に早い、そういう特徴がありますので、警察もその辺の有効性はね十分分かってます。1年前に発生した京都アニメの放火殺人事件ですね、あの時も京都府の歯科医師会の先生方が現場に行かれて、歯によって身元の特定をしたっていう話を、この間聞いております。
そういう鑑定でなんか印象に残られた症例とかありますか？
いや、いっぱいあるんですけども、やってよかったなっていう事例ってもちろんありまして、これは身元を特定するために年齢を推定するっていう作業があるんですね。で、白骨死体が見つかって、で白骨死体が見つかって当然異常死体ですから、それを法医学の部屋で解剖して検査するわけですけども、それもその白骨死体もですね、状況からして間違いなく殺人だなっていうような状況で見つかってるんですね。で、そういった事件っていうのはですね、被害者の身元が分かると一気に捜査が進むんですよ。結局誰であるかってことが分かれば、こういう関係が明らかになりますので、そこからこう辿っていけるんですね、ところがその身元が分からないと、警察としては捜査が進まないんです。で、何をするかっていうと、まず家で捜査人、そういった捜査願いが出てる人を当たるとかっていうことから入るわけですけども、いかんせん全ての家で捜査人を調べるわけにいかませんので、ある程度対象を絞った方がいいんですよ。で、解剖時にですね、必ずその死体所見から年齢推定っていうのを行うんです。で、多くの場合が骨の状態とかから見るんですけども、で僕が経験したのは解剖時の年齢推定で15から40って数字だったんですね。
すごく広い、
結局、解剖してる先生も、間違っちゃいけないと思うんで、ちょっと広めに取るんですよ。
そういうもんなんですね、
で、我々歯科医師はじゃあどうやって年齢推定するかっていうと、歯の状態をですね、肉眼所見とあとレントゲン所見とを使って分析していくわけなんですね、で、解剖時の所見で15から40っていう出ましたのでね、捜査の人は、20代30代の家で捜査人を、家でした人の捜査を始めたんですけども、なかなかその該当する人が出てこないと。で、3ヶ月ぐらい経ってですね、聞き込みで回ってた歯科医院の先生から、神奈川歯科だったらもうちょっと絞った年齢が出せますよっていう話を聞かれたみたいですね、で、その警察はうちに今まで鑑定出したことなかったんですけども、そういう話があったんで、できますでしょうかっていう話があって、で、いろんな資料を送ってもらったんですよ、
歯の写真
とか、写真とあとレントゲン、肉眼写真とレントゲンですよね、でね、レントゲンを見た瞬間に、上下左右の親知らず8番ですね、が1本もないんですよ、ないし、歯を支えてる骨、歯槽骨、歯槽骨の吸収も結構あったんですね。 そうやるとどこから15って数字が出てきたんだって しかしだったら誰だと思うんですね。で、これはちょっとと思って、まあ、いろんな検査をしたところですね、まあ、一応教室としては分析の値を出すときにプラスマイナス3歳の幅で出すんです。で、43歳プラスマイナス5歳っていうふうに鑑定したんです。っていうことはまあ38から48ってことですね、幅としては、まあ、このくらい絞れれば、
そうですね、
ということで、まあ、その警察はですね、その結果に基づいて今まで調べたかった40代の人の家で捜査願いが出てる人を対象に調べたところ、はいはい、1週間でその県内で捜査願い出した人で当たったんですね。
すごい。
で、まあ、念のためにですね、はい、まあ、DNA 鑑定やったところ、まあ、本人で間違いないということになりまして、で、先ほどの話したようにその関係者を、交友関係を洗ったところ1週間でまた怪しげなのが出てきまして、
そんな早く見つかるんですね。
で、まあ、警察が事情を聞いたところ、まあ、身元が分かった時点で観念してたんでしょうね。で、認めたと、で、3ヶ月何も手がかりなかったのが年齢推定で本人が特定できたことで、
すごい、
で一気に
トントントンといくもんなんですね。
そういう時はですね、やってよかったな、役に立ったじゃんとか、
仏様も浮かばれますよね。
そういう、ね、ことがしょっちゅうあるわけじゃないんですけども、まあ、そういった可能性もあるから、やっぱりこういう歯科の法医学っていうのは結構重要なんじゃないかなというふうに思いますね。
社会貢献ですよね、本当にと思います。
まあ、本来歯科医師はその、歯が痛い患者さんをその痛みから解剖してあげるっていうのがまあ第一の、まあ、使命だと思うんですけども、はい、まあ、他にもね、その歯科の知識を利用してできることも、まあ、もちろんあるわけです。
大事ですよね。
大事ですね。
山田先生、ございました。
はい、ありがとうございました。
エンディングですね。
エンディングですね。
今日も終わっちゃいましたね。
はい。で、最近の悩みとかあります
か？夜すごく眠るんですよ。
寝れる？
寝れすぎちゃう。ちょっと2時とかまで普通に起きてて、やれたんですけど、もう12時ぐらいにはこう、めっちゃ眠いって、毎日ずっとそんな感じです。疲れてるの
かな。私、12時でもダメだよね。11時。キュウリさんもっと早いでしょ、だって。
私も11時前にはもう寝てます。10時半とかには。
僕は子供と寝るんで、結構早いと9時ぐらいに寝ちゃったりしますよ。
ああ、そうですよね。一回子供と一緒に寝て、寝ちゃって起きて、
そうそうそう、
ここから何かしようっていう、できないですよ、眠くて。もう、無理。
だから、そのまま9時 に寝ちゃうと、そのまま行っちゃうと、朝もう5時、6時ぐらいには、目覚めちゃう。
寝ても寝すぎじゃないですか、それ。
うん。
9時間で運動するで。
そう。だから、そうだな。
なんか寝ちゃうんですよね。子供寝てると、それ一緒に。うん、寝てたみたいな。
寝かせつけとつけると見せて自分の方が先寝てたりするから。
寝てたって
。
一先寝てたよみたいな。指揮会で寝てたって言われますから。
ああ、そう。一回携帯取られてましたもん、子供に。
寝た間に。
はいはい。ちょっと携帯開いて落ちたら、なんか音するなと思ったら、ね、前ですよね。アンパンマン開いてアンパンマン見てましたね、中に。
すごい。
子供すごいですよね。そうなんです。
暗証番号とかは？
いや、俺がちょっと開いて置いてたんですよ。
あ、じゃその。
でもそのどうやってアンパンマンでたどり着いたんだろうと思って。
そう、できるんですよ。うちの子はもうパスワードも打てますから。
盗みした。
もういや教えたらもう一回覚えちゃうんですよ。
すごいな
6桁の数字ぐらいだったら覚えちゃって、でそれをこう打って で自分で YouTube 開いて、うん、で YouTube 開くとなんかこういっぱい出てくるじゃないですか、まあ、うんうん、で、はい、ちょっとアンパンマンっぽいやつとか出たらそれプチッと押したらさらに出てくるじゃないですか、どんどんどんどん、うんうん、だからもうそれでどんどんどんどん見て、だからこう僕とかこう YouTube とか行くとなんか最近見た動画とかがなんかアンパンマンとかそういうのがいっぱい出てきていやちょっと恥ずかしいなみたいな、
そういう趣味があるんだなみたいな、
そうなっちゃうから
幼児趣味みたいな、
そういうのすぐ覚えるんですよね、やっぱああいうデジタル系のことはやっぱり早いですね、
早いですね、
早いさえなんか記憶力とかもすごいし、やっぱり
脳が柔らかいんですよね、
うん、脳がやっぱり違うと思います、全然、うちの子字まだ読めないけど読むんですよ、読めないはずなのに漢字とかを、うんうん、だから覚えるんですよね、だからそれを
形
かなんか分かんないですけど、うん、だからうちの子バスとか電車とか大好きで、まだ3歳ですけど、うん、で電車とかこうバーって走ってくるじゃないですか、うん、そしたら あれ海徳岬口行きだとかって言うんですよ、うん、え何見てんのみたいな、なんか字読んで
色と形でも覚えちゃって、
緑で、
うん、あとバス来たら、あこれなんか安浦二丁目行きだとか言うんですよ、
マジに
いや全部漢字だからみたいな、
それ漢字読めてますよね
すげえなと思って、
それ運転手さんが言ったこととかとどんどんつながっていくんです
か、多分教えたのは教えてる、あれ最初に何て読むのってこう言われて、うん、で教えたらもう多分それで覚えちゃって漢字読みます、ね、うん、若いってすげえなと思います、
まあ、言われても発表覚えられない時あります、
そうありますよね、最近
もう忘れる一方ですからね、
タイトルコールもタイトルコールもしっかり思い出さないといけない時ある、
私なんか未だに覚えてないですから、タイトルコール
なんだかんだ逃げてますからね、
絶対できない
今日やってもらおうと思ったのに、今日そしたら先に振られちゃったからいや、わざわざ先に振ったでしょ、むしろ
紙探してくれなかったからさ言えないもん、
エディタウルさんばっかなっちゃってるから今、
そうですねもう好きだから、ケージダブルさん
やりたくてしょうがない
そう、やりたがり、じゃああれですね、次回は9月の放送になるので、はい、
まだ当分この形ですかね、やっぱり。
そうですね。
いや、まあそうでしょうね。うん。
ちょっとね、今後どうなっていくか分かんないですけど、今、またね、増えてきてますからね。
はい。
まあ、当分ちょっとこの、ズームの形で続けていきたいと思ってます。
はい、またよろしくお願いします。
はい。じゃあまた来週、よろしくお願いします。
はい、さよなら。
はい、さよなら。
あ